今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の20章1節から12節までです。第一列王記の20章1節から12節、はじめに1節から4節までをお読みいたします。アラムの王ベンハダデは彼の全軍勢を集めた。彼には32人の王と馬と戦車とがあった。彼はサマリアに登ってきて、これを包囲して攻め、町に使者たちを遣わし、イスラエルの王アハブに言わせた。ベンハダデはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの。あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ。イスラエルの王は答えて言った。王よ、仰せの通りです。この私および私に属するものはすべてあなたのものです。それではお祈りいたします。愛するイエス様、御国のものとして、またイエス様の名前が記されたものとしての立ち位置に我らはしっかりと立ち、悪魔サタンによって思いも心も奪われることがないように、体も奪われることがないように、我らの属するその先は一体どこにあるのか、イエス様あなたです。どうかこの朝、あなたに従う一人一人に、御言葉に耳を傾けようとする一人一人に豊かな恵みを今日も注ぎ、このかなるしもべの唇、また聞く耳の一つ一つを清め、通りよくし、そしてあなたの御胸そのものを今日もいただき尽くすことができますように助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アハブというイスラエルの最悪の王なんですけれども、前回までのところでは、エリアによって非常に目覚ましい印が行われました。イスラエルの神は主エホバであるということを、これを、エリアはずっと知らせるために本当に頑張って長い間主に仕えてきたんですけども、でもアハブもまた何その背後にはイゼベルという悪しき女がおります。そのイゼベルもこの主に対しては全くもって心にも留めない、むしろエリアを殺してやるというふうにイゼベルはなってしまった。でそれでエリアは、心しないで、一人、逃げて、そして主の前に向き合うんですけども、主はこのエリアを支えられました、養われました。そして、このイスラエルもう本当に悔い改めない、もう固くなな心を続けるイスラエルに対しては、これから、殺すというその働きを、始める、そのことをエリアに告げられます。この前の箇所のところで、15節から、18節のところで、誰々に油を注いで王とせよ、でそして、その者の剣を逃れる者は誰々が殺す、そのようになってしまいます。けれども主はすぐに殺されるか、そうではないんですね。憐れみ深いお方なんです。この後すぐにアハブをイゼベルを殺すということは、主はなさらず、悔い改めの機会をさらに与えられるんです。主はすぐに滅びの技をするということはしません。むしろこのようにあらかじめ警告を与えます。今のままあなたがそれを続けて、そういう、霊的な居眠り状態を、あるいはそういう、悪しきことを続けているならば、やがてあなたは滅んでしまいますよという警告は主は与えられます。けれども与えたその直後には主は ね、そのことはせず、むしろその人が悔い改めて立ち返る期間をなお設けられるんです。その期間に悔い改めて立ち返るならば、その人は、ね、憐れみによって滅びを免れるんですけども、でも相変わらずその滅びの技を続けるならば、本当にその滅びが追いついてしまいます。でこの、ね、20章以降ですね、前回エリアが出てきたんですけど、今度別の種の預言者が、このアハブという王に、ね、取り扱いをします。その取り扱われる主の様、主のアハブに対する取り扱いの様は非常に憐れみに満ちております、ね、しかも、ね、アハブの預言者に対する、その聞き方も、ね、しっかりと聞くんですね。アハブは一体、ね、主の預言者を殺したいのか、それとも生かしたいのか、ね、主が憎いのか、それとも主に、準じたいのか、結局アハブの性質はどっちつかずです。アハブは、ね、一見優しい、一見害がないかのように見えて、実はですね、最もイスラエルの悪王として、イスラエルの歴史に記されております。皆さん、自分は優しい、人に抵抗しない、人の言うことを反対しない、それは自分は優しいと思ってるでしょうか。いや、それはですね、実は自分自身にとっても、また周りの人々にとっても、自分の配下の人々に対しても最悪な性質であることを、それをわきまえ知るべきです。どっちつかず、何でもかんでもはいはいというイエスマン、ね、あっちの人にもイエス、こっちの人にもイエス、これは実は最悪な結果をもたらしてしまいます。でこのアハブのですね、このアラムの王にのベンハダデに対する対応が実にどっちつかず、そしてケラに対する、ね、対応も、また預言者に対する対応も、本当に、ね、流される、ね、もう浮き草のように根っこがない、そのありさまを、この20章からそのアハブの性質を見て取れます。まずアラムの王ベンハダデ、ね、非常に大きな軍勢を持ってイスラエルに軍事的な攻撃を仕掛けて来ようとします。そして、ね、実際アラムは本当に非常にすごい大軍を持っておりました。それに引き換えイスラエルはもう3年半の飢饉で国が非常に弱体化しており、自分たちの、ね、手元に、ね、兵隊もおりませんでした。そういう状況の中で、ね、アラムがイスラエルに攻めてきたんです。でそれで包囲して、でアハブは、ベンハダデから言われます。この3節のところですね、ベンハダデはこう言われる。あなたの銀と金は私のもの、あなたの妻たちや子供たちの最も美しいものも私のものだ、ね、かなり好き勝手なことを言われておりますね。あなたの銀と金は私のもの、あなたの妻や子供たちも最も美しいものも私のもの、自分と神の民が、まあ、最も当時のイスラエルは神の民とは到底言えないようなことをしてきました。でも非常に、ね、舐められたものです。でそれに対してですね、アハブは、即答するんですね。特に誰に相談したという、ね、主に相談したとか預言者とか、あるいは自分の家来にさえ相談せずに言いますね。王よ、仰せの通りです。この私および私に属するものは全てあなたのものです。で何でもかんでも無抵抗であれば良いというものではありません。で主の敵が攻めてきたら、主イエスの御名によって立ち向かうべきなんですけれども、でも彼は、ね、誰にも相談せずに、ただ自分の思うがまま、ね、私は平和主義者ですみたいな、ね、感じでしょうか。まあ、とにかく仰せの通りです、ね、この私および私に属するものは全てあなたのものですと、悪どいものに対して、ね、仰せの通りです。皆さん、悪どいものに仰せの通りです、ね、よく聞きもせずに即答したらいけません。そんなことをしたら本当に災いを身に招いてしまいますからいけません、そういうことは。そして5節以降、ね、悪どいものに仰せの通りですなんて言ってしまうと、もっとですね、要求が過酷になってしまうんです、ね。電車の中で、ね、痴漢にあったとしたら、それに対して無抵抗でいるならば、もっとですね、 もっと図に乗られてしまうんです。皆さん、悪どいものに対しては抵抗するべきなんです。イエス・キリストの名前によってです。5節、死者たちは再び戻ってきていった。ベンハダではこう言われる。私は先にあなたに人を使わし、あなたの銀と金およびあなたの妻たちや子供たちを私に与えようと言った。明日の今頃、私の家来たちを使わす。彼らはあなたの家とあなたの家来たちの家とを探し、たとえあなたが最も大事にしているものでも彼らは手に入れて奪い取るだろう。ね、もっと過酷になってしまいました。相手の欲求が、ね、それまでは、ね、このアハブに対してあなたの銀と金は私の、あなたの、ね、妻たち子供たち、ね、アハブ人に対する一人に対する欲求が今度は、ね、アハブのみならずアハブの家来や、ね、またその全ての家、その、ね、家を明け渡しなさい、私たちが、ね、私たちの軍勢があなたの王宮やのみならずあなたの家来の家に入っていくとき、ね、その家来たちが奪うものは何でも、ね、奪わせるがままにしなさい。たとえあなたの最も大切なものでも、ね、あなたの家来たちの家で最も大事なものでもそれを、ね、このアラブの軍勢が奪っていくならばそのなすがままにさせなさいという、そういう欲求ですね。皆さん、大切なものを、ね、奪われていくということ、これに対して無抵抗で言うならばどんどんこのようになってしまうんです、ね、皆さんの心を、しっかりとガードしていないならば、ね、敵が、ね、入り込んでくる。それに対して私は平和主義者です、無抵抗主義者ですと言って奪われるがままにしているならばどんどんずかずか入り込んで、ね、その、ね、家の金銀も奪われていってしまう。その家の、ね、息子娘も奪われていってしまう。その家の中で最も大切な宝も奪われていってしまう。で、悪魔サタンはそれのみではありません、ね、悪魔サタンは皆さんの心の中にもずかずか入り込んでいて皆さんの自由意志を奪っとっていってしまう。で、皆さんの、ね、その右に行くか左に行くかというその、ね、権限も悪魔サタンが奪い取って思いが乗っ取られていってしまうんです。皆さん、無抵抗であってはならないんです。しっかりとガードを固めて、ね、どこまでもうどこから先に踏み込んできたらもうすぐに主の御言葉の剣を、ね、抜くか、ね、それをしっかりと皆さんは定めておくべきです。そもそも悪魔サタンが皆さんのところに、ね、かかずり合おうとした時点で皆さんは御言葉の剣を抜いて防護するべきなんです。そうでないとどんどん、ね、ずかずかと皆さんの領域を侵犯していって、ね、皆さんの生活のみならず、ね、経済のみならず皆さんの心思いさえも、ね、ずかずかと土足で入り込まれて汚されてしまうことになるからです。だからこの、ね、アハブイスラエルです。こんな性格だからイスラエル最悪の王と評されるようになってしまったんです。覚え、心を奪われてはなりません。で、この、ね、敵の欲求がもっと、ね、過酷になってしまった時にようやくですね、このアハブは、相談をするんですね。ようやくです。何節、そこでイスラエルの王は国のすべての長老たちを呼び寄せていった。あの男がこんなひどいことを要求しているのを知ってほしい。彼は人を使わして私の妻たちや子供たちおよび私の銀や金を求めたが私はそれを断りきれなかった、ね、断りきれなかったんですね。皆さん、人生の中で断りきれなかったということ何度かないでしょうか。断りきれなかったということによってどんどんと人生の大切なものが、ね、奪われていってしまう。皆さん、何によって立ち向かうべきか。アハブは自分の思い考えですぐに即答して、はい、あなたのしもべですなんて言ってしまって、ね、はい、私のものはあなたのもので、それに同意してしまって呼ばれてしまった。こういう時どうするべきですかね。アハブどうするべきだったと思いますか。アーメン。そうです。主の御名によって。そして我らの主はイエス様です。主イエス様のお名前によって立ち向かっていれば、ね、アハブも、ね、また 皆さんの人生で、ね、断りきれなかった時においても断ってどころかもう本当に主のイエスの御名にして追い出していることができたはずですけれども、アハブずっとですねどっちつかずだったんです、ね、イスラエルの神が主であるということを、それをもうあんなにもありありと預言者エリアの技を見ておきながら、結局、ね、誰にも相談しないまま、主に相談しないまま、断りきれないまんまです。でそれでアハブは、ね、相手の要求が過酷になった時にようやく、ね、長老たちを呼び寄せて相談するんですけども、で、八節、すると長老たちや民は皆彼に言った、聞かないでください、承諾しないでください。そこで彼はベンハダデの使者たちに言った、王に言ってくれ、はじめにあなたがこのしもべに行って起こされたことはすべてそのようにするが、この度のことはできません。使者たちは帰って行ってこのことを報告した。するとベンハダデは彼のところに人をやって言わせた、サマリアの塵が私に従うすべての民の手を満たすほどでもあったら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。このように、まあ、ようやくですね、まあ、アハブは、まあ、敵相手に対してノーと、言って突きつけたんですけども、けれども、ね、ベンハダデは、サマリアの塵が私に従う全ての民の手を満たすほどでもあったら、ね、これどういうことか、要するに自分の、ね、家来たち、自分に従う全てのものはサマリアの塵の数よりも多いということを、要するに言いたいんですね。要するに自分の軍勢は非常に多いぞ。そして、そのもしサマリアの塵が自分の、ね、家来の数によりも、多かったら、神々が幾重にも私を罰せられるように、ね、そんなことはあるもんかと、ね、そういうことなんですね。自分は非常に強いぞ、手強いぞ、ね、そのようなことを伝えたかったんですけども、でそれに対して11節、そこでイスラエルの王は答えていった、彼にこう伝えてくれ、武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない。で、まあ、かなり王としてまともな答えをするようになってきました。武装しようとする者、要するにこれから、ね、戦争に出かけようとしてまだその勝敗は決まっていない状態のものですね。武装しようとする者で、武装を解く者、それは、勝敗が決まってそして、ね、勝った者です。その、ね、武装を、もう勝利して解いた者なんですけど、ですから、ね、この武装しようとする者は武装を解く者のように誇ってはならない、まあ、要するに言ってみればまだ戦ってもいないのにそうやって勝ち誇ったようなことを言うなと、ね、そういうことを、言いたいわけですね。で12節、ベンハダデはこの言葉を聞いた時、王たちと仮小屋で酒を飲んでいたが、家来たちに配置につけと命じたので、彼らはこの町に向かう配置についた。このようにして、まあ、戦争の火蓋が切って落とされていくんですけれども、でこの戦争はためから見れば勝ち目はありません。何しろ、ね、もう相手の方が非常に多い軍勢なんですけど、こちら側は、ね、本当に非常に少ないものでした。後の方にですね、このベンハダデの軍勢とそれに引き換えイスラエルの軍勢がどのような違いがあるか、もうベンハダデの軍勢が非常に多いのに対して、こちら側の軍勢がなんか2つの羊の群れのようだ、そういうふうに書いてあるんですね。それほどまでにもう軍勢において、また装備において、もう非常にもう差が、圧倒的差がある状態で、で、特に、ね、勝つ根拠が何もないまま、このようにして戦争の火蓋が切って落とされます。皆さんは何か人生の中で戦うとした時、ね、何を根拠にして戦うか、ね、皆さんその術を心得ているでしょうか。戦争においても、あるいはビジネスのという戦いにおいても、あるいは家族の中の問題という戦いにおいても、みんな、ね、その戦いの 根拠とするべきものは同じです。それは、ね、イエス・キリストですね。主イエス・キリストというお方を信じる信仰によってです。イエス様はあらゆる問題の、ね、対処をしてくださるお方です。戦いという場においても、ね、ビジネス仕事においても、あるいは、ね、家族の問題の中においても、本当に自分自身の健康を、ね、癒されたいと願うような、そういう病、ね、それを持っている場合でも、全部イエス様に、ね、向かうべきものですね。また自分のどうしようもない性質、ね、自分のもう本当は何をなすべきか聖書から分かっているのに、でもそれができない自分、ね、本当は何をなしてはならないのか、それが御言葉から分かってはいてもそれでもできない自分、それに対してもこのイエス・キリストの名前によって立ち向かっていくべきなんですけども、でもあまりにもそれができていないとですね、パッと出てこないんです、イエスの名前が。アハブは出てきませんでした。主の御名が、ね、すぐに出てきませんでした。この後に及んでも、ね、自分から主に向かっていくということができない、ね、あれあんなにも大きな偉大な技を、ね、ありありとエリアを通して主の偉大な御業がなされたにもかかわらず、それでも主に向かない、ね、本当にそれは呪われたものです。呪いのその、呪われたいですか皆さん。皆さん呪われるコツを教えてあげましょう。申命記28章の15節にあります。申命記28章15節以降、呪われるコツが、そして呪われる結果どうなるか、ね、申命記28章の15節以降ですね、68節まで長々と、非常に長々と書いてあります。これを声に出して読んだら、ちょっと私15分ぐらいかかって、もう本当にげんなりしたんですけども、祝福されるためのコツが28章1節2節ですね。祝福されるコツが28章1節2節で、もしあなたが、あなたの神、主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は、地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたは祝福される。アメン。でありましたね、祝福されるコツ、ね、どうしたら祝福されるか。一節と二節両方にあるのは、主の御声によく聞き従うという言葉ですね。皆さんね、食べ物は口から食べます。じゃあ、ね、主の御声はどこから食べますか。耳からですね。手術学びました。主の御声によく聞き従うとき、命令がね、その主の命令は祝福の命令です。で、あなたは何をしても栄える、何をしてもね、うまくいく、それがこの28章1節から14節までなんですけども、じゃあ呪われるためのコツは何かって、呪われるためのコツ、この15節です。もしあなたが、あなたの神、主の御声に聞き従わず、私が今日命じる主のすべての命令と掟を守り行わないなら、次のすべての呪いがあなたに臨み、あなたは呪われる。で、呪われるためのコツ、それは主の御声に聞き従わないこと、それから、ね、その主の命令と掟を守り行わないことでした。これが呪われるためのコツです。そしてさらにこの、ね、28章の、25節見ますと、まさしくこのアハブ王に、ね、直面している軍事的な問題において、このことが起きます。申命記28章25節主はあなたを敵の前で敗走させる。あなたは一つの道から攻撃するが、その前から七つの道に逃げ去ろう。あなたのことは地上のすべての王国のおののきとなる。で、 その他にも呪いのリストは非常に長々とたくさん書いてあります。主の御声に聞き従わずその通り守り行わないなら軍事的にも弱くなる、また、ね、心の中も、ね、臆病になっていきます、ね。レビ記の方にもですね、呪いのコツが書いてあるんですけど、ね、レビ記26章のところに、その26章の、レビ記の26章の、36節から見ますと、もう心もですね、悪魔サタンに奪い取られてしまっている人の様があります。レビ記26章の36節から、あなた方のうちで生き残る者にも彼らが敵の国にいる間、彼らの心の中に臆病を送り込む。吹き散らされる木の葉の音にさえ彼らは追い立てられ、剣から逃れる者のように逃げ、追いかける者もいないのに倒れる。追いかける者もいないのに剣から逃れるように折り重なってつまずき倒れる。あなた方は敵の前に立つこともできない。木の葉っぱが、ね、かすれる音さえもなんかね、あ、敵が攻めてきた、ね、そんな際どい恐怖に襲われるんです。敵が、ね、追いかけてきてもいないのに何か、ね、常に追いかけ回されているかのような恐怖感、これ主の御声に聞き従わないでいる人はどんどんどんどん、ね、何もかも、ね、経済も奪い取られ、また人生の大事なものも奪い取られ、心も奪い取られて、そして、ね、もう木の葉っぱがかすれ動く音を聞くだけで、ああ悪魔サタンが来た、ね、軍隊が来た、ね、もう人がですねその辺に立ってるだけで、ああマフィアが来て私を襲いかかってきた、そういうふうにですね、もう主の御声に聞き従わないことを続けてるならば、何でもかんでも、ね、恐怖するようになってしまうんです。結局アハブは、ね、主に聞き従わないということをもうずっと続けたゆえに、ね、その災いに遭ってしまいました。でもなお主は憐れみ深いんです。アハブの側から、ね、主に聞き従いに行けない、ね、この状況にもう何度も何度も主はですね助けの手を差し伸べられます、ね。次回以降の、ね、ところで主の側が救いの手を差し伸べる、そのことが分かるんですけども、それでもなお主の御声に聞き従わないということを続けるならば、ね、もっとひどいことが起こってしまうんです。皆さん、主の御声に聞き従いましょう。聞いたならばその通り守り行いましょう、ね、このことを しなさい、これが良いことですよと言われたことを、それを、ね、守り行って続けるならば、もうすぐにでもその、ね、人生何もかも奪われ放題、取られ放題、ね、蹂躙され放題、踏みにじられ放題からすぐに解放されますけれども、ね、主に聞こうとしない、ね、主の御声が語られてもそれを固くなになって、それを、ね、拒否する、ね、あんなひどいこと言われた、預言者ひどいやつだ、ね、そういうふうに殺してしまえ、そのような、ね、イゼベルのようなアハブのような成り立ちになってはいけません、ね、イゼベル、ね、あんな悪どい女、私とは全然関係ないと思っていないでしょうか、ね、どっちつかずの性質、ね、何でもかんでもハイハイイエスマンの性質、ね、これアハブのように災いが絶えないものです。イゼベルのように心を固くなにして預言者の言葉を退ける、どんなに外見が柔和なような人であったとしても、どんなに人から あなた優しいですねと言われているような人であっても、イゼベルの性質、アハブの性質が、ね、頑固としてしっかりと残っているようであるならば、その人の、ね、人生はいかに、ね、平和主義者のように見えても本当に何もかも奪われ放題の人生になってしまいます。皆さん、心を主に対しては柔らかく、御言葉を、ね、従順服従すること、これが祝福の精神です。ぜひ皆さんこの祝福を選び取って、そして本当に悪しき者に対しては、ね、きっぱりと主イエスキリストの名前によってノーを言いましょう。そのようにして大切なものはしっかりと守り、ね、皆さんの大切な家族、皆さんの大切な、その資産、 もろもろ大切なものはあります。それを奪われずにしっかりと保って祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、 アーメン。
愛する主よ、本当にこのアハブのこの性格、この性質、またイゼベルのその性質、私たちのうちにないでしょうか。もしありましたら、あなたが光を持って照らし、そしてそれを示し、それを本当に自ら嫌がって投げ打って、それを取り除く我ら一同でありますように。そしてあなたに聞き従うこと、これこそ祝福の命令、祝福のコツです。あなたに聞き従い、その御言葉に記されていることを守り行うことによって、何をしても祝福される、その約束を私たちが手に入れることができますように。主の御声に聞き従うことによって、野にあっても祝福され、町にあっても祝福されますように、身から出るものも祝福されますように、カゴもコネバチも祝福されますように、入る時も出る時も祝福されますように。主はあなたの御声に聞き従って立ち向かってくる敵に対しては、私たちの前から敗走させ、その敵どもを7つの道に逃げ去らせる、その祝福の約束を感謝いたします。私たちの人生の中において、本当に今まで無知のゆえに奪われてきたもの、主よ、本当にあなたにあって知恵を得たならば、あなたの皆によって立ち向かい分取り返すものでありますように。どうかこの呪いの技、呪いのコツに従う者が一人もいることなく、本当に祝福のコツに従って歩んでいく我ら一同でありますように。どうか一人一人を助けてください。今日あなたが祝福のコツ、また呪いのコツも教えてくださったことを感謝して、そして私たちは祝福の民、その道に歩む者であることを宣言し、我らの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。耳があるのに聞けない私たちです。聞いてもその聞いた言葉をしっかりと心に留めることができず、守り行わない、愚かで極まりない私たちです。主よ、私たちはあなたが憐れんでください。聞き従うことであなたの仰せられたその祝福に預かることができますように、私たちを祝福してください。いくらあなたが私たちに祝福を与えようとしても、私たち自身が、その耳があなたの仰せられる言葉に対してそっぽを向き、そして聞き従わないということであるならば、私たち自身があなたの仰せられたその幸いに満ちたその祝福と守りの中に入り、そして安住することはできません。主よ、あなたが憐れんでください。イエス・キリストにあって、この聞けない耳をイエス・キリストにあって主よ治すこと、そしてキリストにあって治そうと努めること、それが必要です。いつまでも同じことを聞いて聞き流し、そしていつまでも同じことを守り行わない私たちであるならば、主よ、申命記28章の中古節からのその呪いを自分のものとして、そして招いてしまい、いつも嘆き恐れおののき、逃げてそして奪われて生きるしかありません。この聞けないということがどれだけ自分に呪いを招いてしまうか、聞けない耳がどれだけ自分の人生を蝕み、そして自分の人生を泥沼のどん底に陥ってしまうか、 それをしっかりと踏まえて、聞く耳にならない自分の思い心感情を主の御前に置いて打ち叩いて、聞ける耳、そして従順する手足となられますように、イエス様、私たちを助けてください。右から聞いて左に流し、そして心に留めることがない、愚かで極まりない私たちをあなたが許してください。そして自分に仰せられたその言葉をしっかり聞いて、左からそれを徹底ゆかさず、自分の心に留めることができますように。聞いたならばどこにもこの言葉をゆかさずに、自分の心に留めることができますように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。今日も聞き従わない、非常に耳が悪い、イスラエルで一番最悪って言われていたアハブ王を見ました。見ても聞き従わない、聞いても聞き従わない、このアハブ王です。自分の中に見ても聞き従わない、聞いても聞き従わない、その呪いに満ちた性質、それをしっかりと踏まえて、捉えて、そして取り除いて、聞けない自分の耳を打ち叩いてでも聞く耳にすることができますように。そしてしっかり聞いて、イエスにはイエスを、ノーにはノーを宣言することができますように、主よ、あなたが助けてください。主の仰せられたその言葉には全部アーメン、このイエスを宣言することができますように。主が忌み嫌うすべての人物ことに対してはしかとノーを言い続ける私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。今日この御言葉を通して、主よ、優柔不断で聞けないもの、人が来て言えばそれにはいはいをついついしてしまい、そして自分の立場を悪と、また呪いへと追い込んでしまう、このアハブ王を見ました。主よ、私たちの中にこの一見人よしに見えそうなこの優柔不断なところ、すぐはいはいいいですよと自分の意思を持たずに、主よ、流れてしまうこの体質、この性質をあなたが取り除いてください。そしてイエス・キリストにあって、イエスにはイエスを、ノーにはノーをしっかりと宣言することができますように、そして主イエス・キリストにあって、エホバの鎮を私たちの中に、主よ、張っていただくことができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちに与えられたこの言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。